今日はローマ人への手紙の6章9節から14節までです。ローマ書の6章9節から。その際、私たちはキリストは死者たちの中から起こされて、もはや死ぬことはなく、死はもはや彼を支配することはないということを知っている。彼が死んだその死を、彼はただ一度罪に対して死んだのであり、他方彼が生きる命を、彼は神に対して生きるのだからである。このようにして、あなた方もまた一方で自分たちが罪に対して死んだものであるということを、他方でキリストイエスにおいて神に対して生きるものであるということを認めなさい。それゆえに罪があなた方の死ぬべき体を支配して、その結果その体の欲望にあなた方が服従することがないようにしなさい。またあなた方はあなた方の死体を不義の武具として罪に捧げてはならない。むしろあなた方は自分自身を死者たちの中から起こされて、生きているものとして神に捧げ、またあなた方の死体を義の武具として神に捧げなさい。実際罪はもはやあなた方を支配することはないであろう。なぜならばあなた方は律法のもとにあるのではなく、恵みのもとにあるのだからである。アメン。今日はですね、私たちの側の責任、つまり私たちが罪に捧げるか、それとも義に捧げるかということについてお話しします。
今日ローマ書6章이말씀을통해서저희들이구원받은백성으로서우리자신이라는것을죄의쓰임을받을것인지하나님의생명의의쓰임을받을것인지그것을결정하라고말씀하십니다
イエス様はただ一度罪のために十字架にかけられ、罪に対して死なれました。
イエス께서죽으심은죄에대하여단번에죽으심이십니다。
自らの死にや汚れのない体を、私たちの身代わりとなって罰されることによって罪に対して死んだんです。
죄없으신몸을우리의대신으로죄에게내어주시고그죄의결과인사망을한몸에받으신분이예수님이십니다。
人類の罪の根っこ、原罪を取り扱われるのはイエス様の責任です。
이인류가운데서죄의그뿌리그것을주관하실수있는분은예수님밖에안계십니다。
そしてそれによって人間はそのイエス様を信じる信仰によって、私たちもイエス・キリストのその罪に対する死が適用されるんです。
우리가예수를믿는믿음으로말미암아예수님께서뽑아주신그죄의뿌리그뿌리가우리가운데서도작용하게되는것입니다。
10節、彼が死んだその死を、彼はただ一度罪に対して死んだのであり、
예수께서죽으심은죄에대하여단번에죽으시며、
他方彼が生きる命を、彼は神に対して生きるのだから。
그리고예수께서사르심은하나님에대하여살았다고말합니다。
こう書いてある通り、彼が死んだのは罪に対して死に、
예수님이죽으신것은죄에대하여서죽으셨고、
そして今예수님は生きておられるんですけれども、
지금예수님은살아계신예수님인데、
その生きる命は神に対して生きているんです。
살아있는예수님의부활생명은하나님에대하여살은생명입니다。
で、11節、このようにしてあなた方もまた一方で自分たちが罪に対して死んだものであるということ、
이와같이예수님과같이너희도너희자신을죄에대하여죽은자로여기라했습니다。
で、他方でキリストイエスにおいて神に対して生きるものであるということを認めなさい。
그리고그리스도예수안에서하나님에대하여는예수안에서산자로우리자신을여기라하십니다。
この岩波訳聖書では最後認めなさいと書いてあるんですけれども、
여길지어다라고하는이게저기다른더정확한성경을보면은인정할지어다라고되어있어요
예他の新改訳聖書では思いなさいと書いてあるんですが、これは認めなさいの方がより正しい訳です。
이것을인정하라고신가약성경은얘기하고있습니다。
この認めなさいというのは会計用語で仕分けのことを意味しています。
이인정하라고하는것이구별분별이라는것을얘기합니다。
この中には経営している方が何名かいらっしゃいますけれども、
여기는지금자기사업을경영하는사람들이있는데、
貸借対照表というのを書くでしょうか。まあ要するに、これこのお金は借りている、このお金は貸しているという、そういう仕分けの表です。
账簿整理를할때이돈은빌려준돈이돈은빌린돈이라고우리가그것을구별을하는데
で、まあ、あるお金はもう借金としてあったけど、でも、それを返したから、これはもうすで、に返し済みというふうに仕分けるということを皆さんしますけれども、
외상으로어떤물건을갖고왔다가그외상을다갚았습니다。그러고나면그장부에외상을다갚았기때문에부채체결이라고정리를하지않습니까。
要するに私たちの罪はもう死んだとして仕分けなさいということです。
우리가의식속에서우리의죄가예수님을믿는믿음용서하여주시는은혜로말미암아다청산되었다죄에대하여선죽었다라고그것을장부정리를우리안에서확실하게해야된다는것입니다。
そして神に対して生きたものであると仕分けるべきなんです。
그리고이제는죄의부채를전부정리를했기때문에하나님에대해서는산자라고우리장부정리를해야하는것입니다。
過去に何か重大な間違いを犯して莫大な負債を負ってしまった経営者がですね、
예를들어서예전에어떤큰사업상실수로말미암아큰부채를짊어진어떤경영주가
その負債をあるいい人が全部帳消しにするほどにお金をボンって与えてくださいました。
근데어떤좋은사람이나타나서이사람이진엄청난빚을전부다한번에청산해줬습니다。
だからもう重大な過ちによって生じた借金はもうすでに払い済みとして、その経営者は仕分けをするべきなんです。
내가실수를해서큰부채를졌지만어떤사람이나타나서그부채를다갚아줬을때는자기가갚았든지다른사람이갚았든지간에그장부에는부채전부청산했다는것을장부에또정리해야되는것입니다。
それと同じように皆さんのうちにある罪、現在はもうイエス様がすでに支払っ、自らの命で支払ってくださったんです。
이와똑같이여러분들이죄의빚이것을예수님께서이어떤사람에게나타나서빚을청산해준것과똑같이여러분들의죄의빚을모두청산해주셨습니다。
皆さんがまだあの罪があるこの罪があるって思っているでしょうか。
여러분들이지금도아내게는저그죄가남아있어이죄가남아있어라고생각하고계십니까。
それはまだ仕分けができていないんです。
여러분들이그죄에대한장부정리가아직안되어있다는증거입니다。
皆さんの罪はもうすでにキリストが自らの死によって罰してくださったと、自らの思いの中で仕分けをするべきなんです。
여러분들이이생각이라고하는이장부에내죄의빚은예수님께서다청산해주셨다라고여러분들그장부에다가정리를해야하는것입니다。
いつまでもくよくよと過去にあの間違いを犯して莫大な借金を負ってしまったとそこにとどまり続けるべきではないんです。
다빚을청산해줬음에도불구하고아직도자기가청산하지않았기때문에아직청산을못했다라고생각을하면서이미예수님이청산해주신그빚에대하여아나는아직이죄의빚저죄의빚을아직도청산못해서그러면서청산 해 주신 것을 계속해서 자기가 짊어지고 있으면 장부 정리를 안 하면 안 됩니다.
12절. それゆえに 罪が あなた方の 死ぬべき 体を 支配して その結果 その体の 欲望に あなた方が 服従する ということが ないように しなさい.
그러므로 너희는 죄로 너희 죽을 몸에 왕노릇하지 못하게 하여 몸의 사욕을 순종치 말고.
さて、この 12節から果たして私たち自らの体を 罪に捧げるかそれとも義に捧げるかという責任は一体誰にあるでしょうか?
여기 12절에 나오는 대로 너희 몸을 사망에게 내줘서 죄로 왕노릇하게 할 거냐 아니면은 하나님 앞에 그 사욕을 순종해서 그래갖고 하나님 앞에 의로 생명으로 왕노릇하게 할 거냐 우리의 책임을 묻고 있습니다.
それは私たちの側にその責任があります。
죄에게 우리 죽을 몸을 내주서 왕노릇하게 하든지 아니면 생명에게 우리의 몸을 내드려서 예수님이 왕노릇하게 하든지 이 책임은 우리에게 결정권이 있습니다.
罪に 捧げて 欲望のままに 皆さんの体を用いるか?
죄에게 우리의 몸을 줘서 욕망이라는 것이 우리의 왕노릇하게 하든지
それとも神様に対して生きるものとして義に捧げるか
하나님께 대하여서 산자로 여기고 그리고 의에게 우리 몸을 내줄 것인지
皆さんは自由意志を使って義に捧げるという責任があります
그러므로 여러분들의 자유한 의지를 가지고 의의 병기로 자기 자신을 드리는 그 의무가 여러분들에게 있습니다.
13節またあなた方は あなた方の死体を不義の武具として罪に捧げてはならない。
또한 너희 지체를 불의의 병기로 죄에게 드리지 말고.
今読んだ聖書では不義の武具、要するに武器の道具と訳してあります。
여기 보니까 불의의 병기라고 해서 무기라는 말이 나오는데.
日本の将棋はですね、敵の 駒を打ち取ったらそのまま終わりではなく自分の手駒として脇に置いといていつでも出すことができるようになっています。
일본 장기라는 것이 따면 그 딴 것을 가지고 자기의 편을 만들어서 다시 또 증강된 그 편을 가지고 그 장기를 유리하게 이끌어갈 수가 있습니다.
かつて私たちは肉にあって生きていた時は
저희들이 예전에 이 육체의 삶을 살 때는
하나님이 대적하는 者として敵陣の駒として用いられておりました.
하나님을 대적하는 자로서 하나님의 그 반대된 세력의 쫄병으로 우리는 쓰임을 받고 그리고 살았습니다.
それをイエス様はまず私たちの現在 罪の 根っこを 破壊してくださって そして
예수님께서 우리가 가지고 있는 모든 죄의 그 뿌리를 멸하여 주시고
罪の 노예から 解放してくださいました.
그리고 죄의 노예로 있던 저희들을 자유하게 하시고
私たちは 手駒として もはや 敵陣の 駒として 用いられることは なくなったんです.
주님께서 우리를 죄의 졸병으로 있던 자를 자유하게 하셨기 때문에 이제는 우리는 죄에게 속하여서 졸병 노릇을 안 해도 된다는 것입니다.
そして私たちが 手駒として自らの体を不義の武具として捧げるかそれとも義の武具として捧げるかその自由判断が私たちの側にあるんです。
그리고 우리가 지금 자유한 그 판단을 가지고 의지를 가지고 우리가 결정할 수 있는 것이 있는데 의의 병기로 자기가 쫄병이 되어서 일할 건지 아니면 죄의 병기에 쫄병이 되어서 일할 건지 이것은 우리 자신에게 달려있다 합니다.
もし私たちが罪に捧げてその結果欲望に服従させるのであればまた相変わらず私たちは敵陣の駒として用いられることになります。
우리가 죄에게 우리 자신을 불의의 병기로 줘버리면 또 죄의 쫄병이 되어서 죄의 쫄병 노릇하면서 의와 싸웁니다.
実際に 教会の中においても 敵陣の駒として用いられてしまう人もおりますけれども
교회 안에서 저희들이 자세히 보면은 예수를믿으면서도죄의쫄병이되어갖고죄의일을가담하고하는사람들이있습니다
でも私たちはどうせなら神の陣神の軍団として神さんの駒として用いられたいですね
그러나우리가누구에게쓰임을받아야되겠습니까우리가진실로쓰임을받아야될것은하나님의군대의졸병이되어서하나님이하시는일에죄와대적하여싸우는그런용사가되어야하지않겠습니까
むしろ皆さんは自分自身を死者の中から起こされて生きているものとして神に捧げるべきなんです
그러므로여러분자신을죽은자가운데서다시산자같이하나님앞에드리시기를원합니다
13절の後半でもパウロは進めています
13절그후반에사도바울이우리에게이렇게얘기합니다
あなた方の体を義の武具として神に捧げなさい
너희지체를의의병기로하나님께드리라
実際に罪はもはや皆さんを支配することはないんです
죄가여러분들이 NO 하면절대로여러분을주관치못합니다
罪の棘はすでにイエス様が抜いてくださいました
왜냐하면죄의가시를예수님께서이미뽑아주셨기때문에
でも相変わらず例えば自分が怠け癖があるとかあるいは怒りっぽいとかまだ未だにその怠けや怒りが生々しくあると皆さん信じるのであれば
여러분들이아직도자기가자기속에그죄의가시를예수님께서뽑아주셨음에도불구하고그것에대한인식이없어서아나는아직도성질을잘내아나는아직도게을러라고하는생각을쭉강하게가지고계신다면
その信じた通りに
여러분들이믿은대로
すなわち仕分けをした通りになってしまうんです
여러분들이장부정리를나는잘화내는사람이야나는게을른사람이야하고장부정리를했으면장부정리한대로믿은대로여러분은게을르고여러분은화를잘내는사람인것입니다
自分で自分の体を怠け者だとしてその仕分けをしてしまったら
자기가자기의몸을아우나는게을러그러고는장부정리를해버리면정리한대로게으른사람이에요
その通りになってしまいます、うん、そして、自分が神に対して生きたものであると仕分けをして
예를들어서반대로아나는하나님안에서새로운피조물이야그러니까나는이젠게을르지않아그러면서새로운모습으로여러분이자기자신을장부정리하면
기노부그として神に捧げるのであれば
의의병기가되어서하나님앞에드리는마음이있으면
神に유용に用いられるものと
하나님께서여러분들을유용하게들어사용하십니다
どうか義の武具として神様に有効に用いられていただく皆さんでありますように
의의병기가되어서하나님께서유용하게들어사용하시는여러분이되시기를
예수様のお名前によって祝福します。
예수님의이름으로축복합니다。아멘。
아멘。愛するイエス様、私たちは以前は暗闇でした。罪のうちに歩んでおりました。しかし、あなたはその罪に対して打ち勝ち、罪の根っこを剥ぎ取ってくださり、そして私たちを以前の敵の手駒として用いられていた奴隷の状態から解放してくださいましたことを感謝いたします。私たちはいつでも自分の自由意志を用いて神の武具として神の陣営につくか、それとも不義の武具として敵の陣営につくか、その判断は私たちに委ねられております。私たちはいつでも勝利して義の器として捧げる者たちでありますように。どうか私たちが相変わらず自分の体は不義にあるのだと仕分けをすることがありませんように。私たちはすでに支払われ、私たちの死は罪はすでにイエス様の命によって支払われ罪です。そのように認めます。どうか私たちが神の陣営として、あなたの御国のために働くものとして用いてください。そして罪が 相変わらず私たちのうちに、私たちの思いのうちに、相変わらず古いものだとそのようにそそのかすとき、どうか真理に立って、もはや私たちはイエス・キリストにあって勝利したものであるということを認め、神に対して信仰を告白することができ、そしてサタンに対して攻撃することができますように、私たちを導いてください。この新しい一日を祝福してください。それぞれの仕事や事業や家庭や学びを祝福してください。不義の器として捧げることなく、義の器として自らの体を、思いを、心を、意志を捧げることができますように、イエス様のお名前によって祝福してお祈りいたします。
アーメン。